まあ、体管理はですね、ぜひ皆さんも気をつけていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それから受付ですね、雲の間にある虹の6月号と、それから、三越新聞の最新号が届いてますので、ぜひ、お買い求めくださり、用いてください。で、本当に先週、竜巻ですね、ちょっとびっくりするような大きな竜巻が、起こりましたですね。で、ちょっと今までにないね、いろんな事柄が本当に起こり始めているなということ、これらのことを通してもね、なんか本当に聖書が語っているね、終わりの時の印みたいな感じがしますけどもね、ぜひ、祈りつつ備えていただきたいと思ってますけど、よろしくお願いいたします。それから雲虹もですね、今回が秋元さんの新しいパールボックスのですね、奇跡の物語が始まりました。ですね。で、これは皆さんご存知より、日本でのね、福島の郡山で、個人の働きを主が導いておられますけれども、それがいかに神の奇跡によってなされていくかということからはですね、こと細かに、この月刊誌で連載することになりました。で、これは一つ秋元牧師がメニ君の、脳障害の癒しをね、はっきり教会の人に見せなさいっていう、それによく似てるって言っておられましたね。で、これからはっきりとですね、この日本における個人っていうのは、まあ、私たちのね、力とか能力を見ると、全く不可能な状況なんですけども、神がね、これほど見殺されているので、神が技をなされる。そのことからがですね、物語がですね、毎月毎月ここで書かれていきます。だから皆さんお祈りください。でもですね、まさに神がですね、奇跡の技をなされることをですね、この中で私が見ていくってことは素晴らしいことだと思いますし、私たちが祈りつつ、下げ物を下げたことを通して、この奇跡のね、働きに、携わることってのは非常に大きなポイントになると思いますですね。祈りつつ、導き方がですね、どんどん、捧げていただきたいと思っています。表教会でも、それからスプレンダーでもですね、どんどんチャリティーのコンサートをこれからもね、やっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。それからね、マーニーさんのね、セミナーの前編、それから、関西サミットリバイキャンプで、大川先生を通して開かれた、オールネーションズプレイヤーマウンテンのですね、ピーター・ナウン、ね、僕先生のですね、奇跡の祈祷員の、今回から、何回かに分かれて連載されますので、これもね、本当に奇跡に次ぐ奇跡なんですね。で、本当に奇跡の物語も始まりましたしね、なんか本当に主がいよいよこう技を成していかれるなってことですね。強く感じています。だから皆さんね、主に期待してください。で、念頭の御言葉、喜びの声と賛美の声を上げ始めたときに、ね、主は福音を設けて、ユダヤに攻めてきたアモン人、セレゼの人々を押さえたので、彼らを打ち負かされたっていうですね。賛美の声と、喜びの声と賛美の声を上げたときに、神が勝利を与えてくださった。ね、いろんな問題とか、戦いが許されてきても、その中で奇跡が起こるって、語られている御言葉なんですね。群れに、各部門に、各教会に、一人一人の人生ね。ですから私たちは受けたと信じる、信仰を働かせて、試練や困難の中で、問題の中でね、喜びの声を上げる。賛美の声を上げるってことが、とても大切なんです。歌うことの重要性ね、皆さんね。賛美することの重要性っていうのを神は明確に語っておられる。だから個人のね、日本の個人の設立もテーマソングをね、求めなさいと言われてね、神の言葉がテーマソングになったんです、皆さんね。多分ね、建物が建ってね、開所式、剣道式みたいなのがあって、この神の言葉を歌う時の死のに対しての喜びと、感謝ってのはすごいことだろうなっていうふうに、思いますね。神様がですね、ぜひですね、そういった技をなされる。ですね、神の働きと技に、実は喜びの声を上げること、賛美の声を上げること、歌うことってのは非常に大きな変わりがあるってことを覚えてください。だから皆さんの唇をね、主の前に向かって開く。ですね。で、覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。で、またね、この新聞や雑誌などにある素晴らしい神様の恵み、証に触れること。これは私の信仰を引き上げる大きなポイントです。いいですか？ですから皆さんもね、しっかりと、読んでください。そういうことで皆さんの信仰というのが大きく引き上がれる、成長していく。それからね、教会に来始めている方とか、それからノンクリスチャンの方々のフォローアップとか、伝道のためにも用いられますので、ぜひこれをですね、皆さんが読んで、用いていただきたいと思います。皆さん、新聞読んでね、まあ、ストックする方もいらっしゃると思いますけどもね、ある程度取っといて、福利新聞に出すであれば、読んで、どんどんね、人に、配ってですね、用いていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それから、来週の月曜日からブラディチームが使わせてきますので、お祈りください。また祈る方はですね、来週、用意しておきます。それから、6月は、タイ・カンボジアチームが使わせてきます。7月は、パトモス・テサロニケ。7月の、 10日の火曜日から19日の木曜日でですね、今回はパトモスと、それからテサロニカとピリピに行きます。ですね、ドイツ航空かな、ルフトハンザ航空かな。で、今のところ30席、席を確保しておりますから、これを超える場合は違う旅行会社を使うそうです。ですね。で、詳しくはミッションの、ヨーロッパ部門なのかな。だったっけ？そうですね。ヨーロッパ部門の方に申し込んでください。今、飛行機代が22万3千かな。ツアー代が12万4千。ですね。まあ、ちょっとお高めですけども。まあ、主が導かれたらですね、参加していただきたいと思います。申し込み金の1万円が必要になりますけれども、申し込み金は、キャンセルしても帰りません。6月5日、最初の締め切りね。で、6月5日以降はキャンセルチャージが、キャンセル料がかかるそうです。申し込んだらね。申し込んだ人はキャンセルしたらキャンセル料がかかりますので、これは覚えてください。それから7月の、24日、これ火曜日ね、これがプレキャンプ。そして25日から27日の日程で、白馬の本キャンプがありますので、すでに申し込みはスタートしてますので、どしどし申し込んでください。大人3500円かな。中高生が1500円、小学生以下が500円、申し込み会所になります。小学生以下が500円というのは、これ500円は全部保険代ですね。何かあった時の保険代ですので、よろしくお願いをいたします。2泊3日で18,900円だっけ？ 18,700円ってかな。ですね。3泊になると、それに、食事がつかなかったら多分5,000円か5,500円のアップだったと思いますけどもね。で、それは4人1人の部屋です。ですね。で、4人部屋を3人とか2人で使う場合は、ベッド料金がかかります。多分後ろに、まだ用意してないか。用意してないか。私の目の錯覚やったね。なんか用紙やるよ見たけど、あれ進学校だったか。すいません。来週には用紙できますので、まだネットからも申し込みできますから、ネット環境のある方はネットから申し込んでいただきたいと思います。で、関西からもね、今年もまたプレから、バスをチャーターする、形になってますのでですね、ぜひですね、皆さんも、どしどし応募していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでですね、今日も、それでね、白馬キャンプに、大川先生が来てくださることになりました。ですね。で、まぁ、一回だけメッセージしてくださる。ですね。まぁ、どう考えてもスケジュールがあるので、すごい短い時間しか説教がね、音できないみたいな感じで、そのためにわざわざ来てくださるかな、みたいな感じで。で、一応、お誘いされたみたいですけどもね、まぁ、来てくださる形になりましたね。で、本当に多分だからその、大川先生が来てくださることを通して、他教会の方々の動きっていうのが、多分ね、起こってくると思います。で、そう長く、遠くないうちに、白馬、夏のキャンプは2回に分かれますから。7月に1回、8月に1回。で、あそこのキャパで抑えきれなくなるって形になってますから、かなりの規模のキャンプになってくると思われますね。だって、大川先生が行くって、大川先生の教会、大和カルバ教の人たちが来始めたら、それだけとんでもない数になりますからね。で、多分ね、これからね、長教派のいろんな方々が、加わってくるって語られているのですね。もうそういう形の中で働きがどんどん拡大していきますので、ね、ぜひ皆さんもですね、祈りつつ備えていただきたいと思っています。関西でもね、これから、外部向けの働きって大きく広がれてくるってことをもう語られていますので、ぜひ皆さんもね、祈っていただきたいと思います。主の十字架用語をね、なるべく使わないようにですね、主の十字架の中でしか意味が通じない専門用語というのがね、あるみたいですのでですね、まあ、それはなるべく、一般の方とかね、他のクリスチャンの方々に、わかりやすい言葉にちゃんと書き換えてですね、あそこからなんか来るんよね、とかね、アタックとかってですね、潜在とかね、それだけじゃなくてね、ちゃんとわかりやすくですね、いろんなことからもちゃんと説明していく必要があるかな、ってことをですね、感じています。ただ本当に、これから教会にもね、いろんな方々が導かれ始めますので、ぜひですね、皆さんの方でも備えをしていただきたいと思います。それでは、今日からですね、テモテの手紙の第2ですね。今日はですね、この1回目。テモテの手紙第1、それから第2、それからテトスの手紙は牧会書簡というふうに言われています。ですね。ちょうど同時に、 第二の手紙でも、パウロが使徒のことから、まず最初に語っている事柄に関しては、これは手元に当てた手紙とともに、半分は行動の手紙、いわゆる教会に当てた手紙だというふうに、意識をしていただきたいと思います。ですから、直接的には手元に当てた手紙なんですけども、手元が牧会した教会、それ今に適用するなら、私一人一人に与えられている手紙として、ここに書かれていることを私が学ぶことってのは大切であるということを覚えてください。そしてこの、手元の手紙の第二は、パウロ書簡の、いわゆる最後の筆筆した手紙になります。で、第一の手紙は、だいたい63年、もしくは、64年に、第一の手紙が書かれたと言われてますけども、この第二の手紙は67年ですね。AD の。ね、頃書かれた。で、パウロは、68年に、記録によると、殉教したんですね。ローマで。皇帝ネロの迫害によって、まあ、伝承によると殺すよ。で、ライオンと戦わされて、食い殺された。というふうに言われてますね。殉教してます。ですね。ですから、彼が殉教する前ですね、極端には死を目前にして、書いた最後の手紙が、テモテの手紙の第二だということを覚えてください。だからそのテモテの手紙のですね、一章の16節には、このオネシボロの家族のことから、こう、彼がですね、紹介してるんですけども、その時ね、彼が、また私が鎖につながれていることを恥とは思わず、ローマに住んだ時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのですって書いてありますから、第二の手紙を書いた時、もしかしたら、パウロは、牢獄の中にいたと思われますね。だから獄中書簡というのがありますけども、それと別に、このテモテの第二の手紙も、実は牧会書簡なんか出てますけども、多分、彼が殉教する前、最後に獄中にいた時に書いた手紙、というふうに見ることができるということですね。ぜひ覚えて、いただきたいと思います。ですから、死を、直前にしてたということからですね、この第二テモテのですね、4章の、ですね、6節、7節でね、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る上、信仰を守り通しましたって書いてるのに、明らかにもう自分がこの地上で神の使命、一つは異邦人の人として、召された使命を全うしたってことをはっきりと確信したと思うんですね。だから何かっていうと、自分が仕事を得たので、何かで今、迫害の中にいるので、自分が殉教して、この後天に帰っていくってことは、はっきり知っていたってことです。だから何かっていうと、その第二の手紙が書かれている背景の中で、自分がもう、使命を全うして天に帰るってことからを、ちゃんと知っていたってことですね。その上で、何かって手元に書いてるんですよ。手元を愛する子供って来てるので、特別なこの手元に関しては、関わりを持っていると思われます。で、最後に、天に召される前に、手紙の中で、一つのポイントって、もちろん、手元がね、戦っているので、二世教師に対しての励ますため、ともに、今度は手元がですね、次の弟子たちを訓練するために。それと同時に、手元と再び会ってね、で、最後に、顔と顔合わせではありませんけどもね、会って、互いにこう、信仰の戦いをやっていることを、お互いに励まし合いながら、後から触れますけど、本当に喜びに出されて、この地上の生きる使命を全うして天に帰れたと思ってます。だから、なんとかして私のところに来てくださいっていうことを、パウロは、第二の手紙の中で手元に語ってるんです、ね。そういった背景の中で、この第二の手紙が書かれてるってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。で、その中でね、見ていきたいと思いますけども、一節で、こう書いてあります。神の御心により、キリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの人となったパウロからって書いてあります。で、これです。パウロですね、まずですね、自分が、使徒。ね。パウロが使徒である。ね。使徒パウロ。この使徒職のことに関して、第一の手紙と同じように触れてます。それはなぜかというと、そのパウロの使徒職に関して疑ったり、それから、それに反発する人たちがいたと思われますし、そして、人として、神様が建てられ、そしてパウロを通して建てられたテモテに関しては同じように、その神の主権とか権利とか権威に関して、 それに反発したり、それを認めない、そういった動きがあったと思います。教会の中に。だから、人の事柄を何よりも出てきてですね。で、第一の手紙では、神の命令により人となったという。で、より一層その人職を強く第一の手紙で出しています。で、第二の手紙では何かというと、この人のパウロというのは、人というのは、神の御心。まあ、今日最初にお話ししたいのはこの神の御心ってですね。で、パウロは何かというと、人となったのは神の御心で、神から出たことなんだってことなんです。で、彼がダマスコの途上で、クリスチャンをね、大迫害しているときに、キリスト越しに出会いました。そして撃たれるんですね。で、目が見えなくなります。じゃあその後彼は、はっきりと神の声を聞いて、そして何かというと、自分が迫害しているイエスが誠の救い主だったということを信じるんです。で、救いを送ります。で、救いだけじゃなくて、彼は、異邦人の人としての使命と召しが与えられた。で、その救いや、それからその人としての使命や召しというのが、まさに神の計画の中に自分が置かれてたってことをはっきりと信じたんですね。で、確信したんです。だから自分が人としてるのは自分で立ってるんじゃなくて、これは神の計画の中で、神の御心の中でそのことがなされているってことです。だから何かっていうと、迫害してたイエス・キリストが自分をね、救ってくれて、そしてその働きを召された。で、私の人生ってのは、まさに神が御心を持って導いてるってことを、何よりパウロは体験をしって知ったんですね。それから彼の人生は、まさに神と共に歩む歩み、神の御心を行う歩みに入ってきました。で、私たちも皆さんね、皆さん一人一人に神の御心があるんですよ。神の計画があるんですよ。いいですか？例外なくです。好き悪いですね、これね。神の計画。ですか、御心ってのは神の計画あるってことです、皆さん。例外なくです、皆さん。いいですか、すべての人に。だから私たちはその神の計画の中、神の御心の中を歩み、御心を行うときに、実は私たちが最も祝福されるんです。最も生かされるんです、皆さん。でも私たちの場合は神の御心とともに、ごめんなさい。自分のね、お心ってのはあるんですよね。イエス様が言われたでしょ、この人の時。私は自分の心を行うためじゃなくて、神の御心を行うために来たんだって。イエス様がこの人をされたのは、たった一つでまとめるってなったら、徹底して主の御心だけを行ったってことです。十字架もそうです。人を癒すことも通す。奇跡を起こすことも。すべて何かっていう神の御心だったんです、皆さん。イエス様は神の御心だけをこの地上で行われた。で、聖書は私たちもキリスト御神が、で、パウロはまたそれをね、見本として歩んでる。だから私を手本にしてくださいって言ってるけど、彼も何かで徹底して神の御心を行ったんです。御心のうちを歩んだってことです。だ皆さんにもね、神の計画があります。御心があります。まずそれを信じる必要があります。いいですか？神の計画ってね、私なんかそんな計画あるはずないって、皆さんが思ったら、あなたの信仰の通りになれだから、私には何の計画もないって、見心もないと思ってしまうと、その通りになります。ですか？まず信じることが大切です。例外なく、皆さんに神様の見心を計画がありますね。で、信じたらどうするかっていうと、信じたら神様は、その見心計画を私たちに具体的に示してくださいます。だから、その計画を私は聞く必要があるんですよ。どんな計画あるって。私はね、イエス様を信じて、神の計画がある。ね、それは計画はどうだったかっていうと、今、働きをしているような牧師になるって計画があった。で、全世界に出ていくって。私と多くの人が救われるって。で、奇跡が起こってくるって。今、いろんなことを神様は語ってくださいました。ですか。その神様の御心を計画を私たちが聞く必要がある。聞くポイントは、後から触れますけど、祈り、聖書、これら基盤ですね。祈りと聖書にちゃんと聞いていく。もちろんこれから 予言とか思いとかのもありますけども、神の語りかけを聞くってことね。そしていいですか？聞いて、それを行う。まあ、従う。ですか。これってすごく大切であるってことをぜひ覚えて、いただきたいと思います。今、時代そのものに特別な神様の計画があります。キリストの再臨が近づいてますからね。だから、最後の終末のリバイバル、再臨に向かった神様の特別な計画と御心が今私たちの前に開かれているってことを覚えてください。それから、ね、神の計画と覚えてください。個人に与えられるものじゃないんです。これはね、教会です。いいですか？教会を通して神様の計画っていうのは私たちに表されてくるということです。滝本牧師がね、政界の中でも言っておられたと思いますけどもね、なんでこれだけ私がこう海外に行ったりするのかって。で、それは私にそういう海外選挙の飯があったかって。だって海外選挙に全世界に行くって言ったって、全く秋元牧師は重みもなかったし、それから、飛行機も一度も乗ったことがなかったし、それから、自分で飛行機乗らない記録を作ってやろうと思ってたぐらいですからね。だから、秋元牧師も違うのか、そういう計画はないんですよ、皆さん。まあ、そうして何かというと、ただ牧会始めなさいという国分じゃね。で、そこでなす働きがあるということで、神さんに聞いて従って、国分寺で牧会の働き始めたでしょ。で、その時何かというと、一つ大きな教会を作ろうとしたんですよ。ね。とか、神さんはそうじゃなかったんです。なんで語られたかって、ね。センター。死の十字架、まあ、死の十字架を教会として、センターと、センター的な教会として、日本中の世界中の教会を作るって。で、全世界に使わされていく。それが何かというと、そこの教会に与えられた使命である、メッセージだった。で、何かっていうと、その教会にいて、教会の飯。だから、それが開かれてきた。個人のものじゃないって言ってましたね。これぜひ覚えてください。だからね、賛美隊の働きもそうですよ。第一例で語りましたけどもね。ギフツね。ね。で、あれ、飼い主さんがね、神様に示されて始めたでしょ。まあ、当初のメンバーっていうのはもう、だいぶ変わってますけどもね。ね。で、秋元牧師、本気でね、なんか、お笑いの賛美チーム作ったんかってね。メンバーのメンツだけ見ると、4人ぐらいだったかな。最初のメンバー、谷口牧師も多分いたと思うんですね。で、多分、松下さんのところの息子さんもいたでしょ。で、はじめと、誰やったっけ最初のメンバーって。藤井くんか。最初藤井くんか。ね。で、本気で秋元牧師は、本当にお笑いの賛美チーム作ったと思ったらしいですからね。絶対うまくいかないと思った。でも、カヤンさんはね、まあ、示されたと思ってやったじゃないですか。まあ、そしたら、どれだけ教えてもどれだけ教えてもね、普通人に教えるとね、100教えるとね、まあ、10とか20覚えて次やってくるけども、次の日になると全く忘れてるって。で、もう何回やっても何回もやって全然進歩しない。進展しない。で、カナさんってね、プロですからね、教えることのね。で、それで、ね、もう諦めて、無理だって思って、ダメだ、もうカナさん無理です、できませんって言って、夜のね、第7年か、ね、かなんか礼拝に出たらですね、予言を通してね、この中で白旗を上げてる人がいるって。その白旗を下ろしなさいって。これは神から来てることです。でもそれはあなたは自分の力でやろうとしました。私にさせなさいって言われた。だから何かって白旗を下ろして、わかりましたなら、あなたがやってくださいということで、どうしたかというと、練習する前に必ず1時間祈って始めたんです。で、それが何が起こったかって、あれだけね、覚えなかったのが、覚えるようになってきてね。そしてね、感謝なかった。それでもね、まあ、レコーディングの裏話聞くとね、もうギフトのレコーディングは大変だって。何で大変かって、音合わへんから。大変だって。でも、小野島さんとかね、マリコさん、ここほとんど一発らしいね。だからやっぱ音程がしっかりしてるから、ピシッと押さえる。だから技術的な面からすると、小野島さんとかマリコさんの方がやっぱり上だと思うんですね。ところが、もちろん彼女たちも賛美隊として立てられてました。でも、ギフスは明確に神の言葉で、そして神の計画で、神の御心で、そのチームって立ってるんですよ。だから徹底して祈って従うことを通して、 神の技が表されているんですよ。だからやっぱこう、いろんなとこ行って技が起こるじゃないですか。この間四国行ってね。あまり公に出してありませんけどもね。すごい、すごいお寺なんですよね。最初やったお寺っていうのはね。まさにいわゆるこのある意味では、まあ、例の戦いのポイントになるようなところだったんですよ、ね、でそのところは中華中で開かれてくる。でそれは何だか分かります？彼らが神の御心を行っているからです。最初からね、セカンドステージで海外選挙を語られてね、次から次と選挙の扉が開かれてきたじゃないですか、皆さん。あれも何でかと思う、何だと思います？あれ、神はそういう計画を持ってるから、御心のうち歩んでるから、普通、ああいう形でね、関わりなんてどんどん開かれてこない、皆さん。なぜ、そういう技が起こるか。ここですよ、皆さん。神の御心を行ってるからです、皆さん。いいですか。これはですね。で、そのためにもね、もちろん神の御心、神の計画って教会を通してやってくるから、教会の中でいいですか、私たちはこの神の計画を、神の御心をね、信じ、聞き、従うという、この信仰の歩みを徹底していく必要があるということです。で、パウロはまさにその歩みをしていた。そしてね、自分が人となったことからは、まさにこの神の計画の中で、神の御心の中で導かれたということです。この中で語っているということを覚えています。そしてね、すみません。これ時間取りきとね、アートが急がなくちゃいけなくなるんですけどもね。そして、パウロは、キリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの人となったパウロと書いています。これは何言ってるかというと、神の御心によって、キリストイエスにある命の約束を述べ伝えるものとして、人となったということです。で、ここでね、キリストイエスにある命の約束によって、このよってっていう言葉が述べ伝えるっていうふうに訳することができる言葉です。だから使徒パウロはキリストイエスにある命の約束を述べ伝えるために使徒となったってこと。それからキリストイエスにあるってことの言葉がですね、実はイエス・キリストと命の約束を結ぶものです。だからこれはイエス・キリストに結びつくなら命の約束が与えられるっていうふうに意味する言葉です。だからキリストイエスにあるってことからはキリストイエスにある、結びついてるってことです。しっかりと。これ信じるってことですね。だからキリストイエスに結び、信じるならば命、永遠の主が与えられるってことです。まさに福音のことからこの中で語られているってことですね。ぜひ覚えてください。そのためにパウロは一つとして召された神の御心によっ て、 ですか。で、皆さんも同じですよ。イエス・キリストに結び合わせるからこそ永遠の主が与えられ、そして永遠の主を述べ伝えるものとして今私たちは生かされているってことを覚えてください。だから時が良くてもね、福音を述べ伝えなさいって、ね、イエス様のことをどんどん明かししていきますと、皆さん多くの人々が救われてきます。皆さん、あなたが信じてるね、神様、私も信じたいって。昨日もね、大津でね、路傍伝道してきましたね。大体ね、イエス様の女子が語りましたね。個人的に何人か伝道しましたけども、今回は救いは送れませんでしたからね。ただおひねりいただきましたね。お金いただきました。それ、表教会ですと初めてですけどもね。なんかその技が起こっているのかと思いますけどもね。いいですか？私たちも、だから、命の約束、永遠の命、その恵みを受けるために、常に私たちはキリストイエスにある必要があるんです。キリストイエスにちゃんと結びついている。いいですか？必要がある。そのこととして、命の、永遠の命の実質っていうのが、皆さん表されてくると覚えてください。信仰というのは皆さんね、精神論じゃないんです、皆さん。まさに、神様を体験する。これが信仰の醍醐味です、皆さん。これで覚えて、 いただきたいというふうに思います。ね。だから、常に私たちはね、キリストにある。結びついているということが大切である。ね。そして2節、愛する子を手元へ、父の神及び私の主キリストですから、恵みと憐れみと平安がありますように。で、普通のパウロはですね、この挨拶の中で、もうこの1節、2節は挨拶なんですけども、恵みと、それから、平安があるように。で、これに憐れみをつけているのは、第一の手紙の時もお話をしましたけども、手元が置かれている状況っていうのが非常に厳しい状況にあった。から、憐れみって言葉を付け加えたと思います。憐れみってのは神の具体的な助けのことを意味していると思います。だから、神の恵みと神の助けと神からの平安があるようにってことで、祈ってるんですね。そして、挨拶を送ってます。で、その後、3節から5節は、次のポイントなんですけども、感謝。この3からですね、5節は、パウロがテモテについて感謝しているところです。で、第一の手紙では、挨拶の後に、いきなり偽教師のことがね、触れています。で、それはなぜかというと、その偽教師の問題が、まさに切羽詰まった問題としてあったからです。だから、普通の手紙の書き方としては、挨拶した後に、感謝とか取りなしの祈りを入れるんです。当時の手紙の書き方として。そして何かと本文に入っていく。ところが第一の手紙の場合は、あまりにも聖教師の問題が大きな問題だったから、その挨拶したと直接すぐに本文に入ってきている。ところが第二の手紙は、普通の、まあ、古代の、ね、手紙、本来その当時あった手紙の書き方、感謝の、いわゆるとか、取りなしとか、そういった事柄がこの中で出てきているということをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから、一つはね、数年経ったことを通して、教会の働きなんか少し、落ち着いてきたのかもしれませんけどもね。ですね。そして、神様にね、パウロは感謝します。って言ってます。感謝してます。で、三節で、私は、夜、昼、祈りながらあなたのことを絶えず思い起こしては、先祖や清い良心まで仕えている神に感謝しているって書いてあります。で、これね、パウロは、神に感謝している。感謝してる。で、なぜ感謝してるかというと、一つは手元のことを思い起こして感謝してるって言ってます。で、その思い起こしてる中っていうのは、祈りの中でって書いてあるんですね。夜、昼。ね。だから、多分感謝する事柄に関しても、同じように、夜、昼。まあ、夜、昼っていうのは、何を意味するかっていうと、日ごとに、それが一日中って極端に言うですよね。昼、夜っていうのは、最初と最後でしょ。朝昼とかなんか、朝夜とかってことね。ですからそれは、夜昼とそういったことから表しているってことだと思われます。ね、だから、常に、パウロは祈っていたってことです、ね。だから皆さんね、祈りっていうのはすごく大切な、神と交わりを私たちはね、体験しますし、また祈りは信仰の大きな表れでもあります。だから、また祈りは聞かれますから。ね、神の力を表します。で、祈りのね、三つの大きなポイントというのは、ここに関して一つは感謝と、悔い改めね、それから、求めの祈り。もちろん、取りなしとかなんかも求めなく入ったりしますけど、いろんな祈りがありますけど、まあ、これ基本的な三つの祈りね。だから私たちも同じように、祈るっていうことからすごく大切なことだってことを覚えてください。で、パウロは、夜昼、祈りながら、何かっていうと、手元のことを思い起こして、先祖以来、ですね、清い良心を持って仕えている神様に感謝している。神に感謝しているんだ。まあ、先祖以来っていうのは、昔の先祖っていうよりも、どっちかっていうと、この文脈からすると、手元が、おばあちゃんとか、お母さんの信仰の中で育てられて、純粋な信仰が与えられたと書いてるから、多分そういうことを意識しながら語ってると思いますね。彼はですね、感謝してる。ですね。高見さんね、感謝や悔い改め、求め、このね、 祈りを強めながら、私たちはね、やっぱり朝に、昼に、夜に、私たちは神様に祈りを持って出ていくってことはすごく大切なことであるってことを覚えてください。ね。そしてね、4節で、私はあなたの涙を覚えているので、あなたにあって喜びに満たされたいと願っていますって言っています。じゃあ、感謝の、ね、祈りの中で、ここでね、喜びに満たされたいって。で直接は、テモテに会うことなんですけども、会うことを通して喜びに満たされたい。なぜ、喜びに満たされたいのか。会うだけで、もちろんね、愛することを言ってるから、彼が死をもう、直前にしてたので、特別にね、愛してた子、テモテと会うということからも、直接その会うだけでも喜びに満たされると思うんですけども、その前の文脈からすると、私はあなたの涙を覚えているのでって。で、この涙は何かっていうと、実は、パウロが同じように、感謝に、召されて、神の御子の中で、宣教の働きをしていく中で、いろんな戦いの中で、涙を持って主に仕えてきたって箇所が、使徒行伝の20章とか出てきます。同じような戦いを、テモテも何かと体験してたんですよね。本当に涙を流しながら、ある時は痛み苦しみながら、しかし、主の御心の中で、信仰の戦いを戦っていた。で、それは何かというと、会って、お互いにその証をし合うことを通して、お互いに励ますことを通して、喜びに満たされるってことを、パウロは切に願ったんですよ。で、私たちもですね、先ほどちょっと話しましたけども、神がよくしてくださったことを私たちが共に分かち合うことを通して、私たちの信仰というのは引き上がるとも書かれてあります。誰かが祝福されたら、喜んでたら、霊は喜ぶんですよ、皆さんね。それと同時に、この喜びの大きなポイント、今日ちょっとお話をしたいポイントはですね、実は、この喜びっていうのはどこからやってくるかですね。愛されてますよ、ね。祝福されてますよってね。主は共におられますよっていうことからもそうなんですけども、この喜びっていうのは実は、試練とか困難を通してやってくる喜びなんですよ、実は。だから、テモテもパウロの人にも、神の御心に従って歩んでいく中で、非常に大きな試練とか困難が許されました。ね、で、これを何かっていうと、実は通過することを通して、何かって、この喜びっていうのは、表されてくる。満たされてくる。で、これをね、まあ、神学的な用語で言うと、私たちが十字架を追うとか十字架を通るとかね、これを通過することを通してイエスさんもそうじゃないですか。十字架を通して復活されたでしょ。勝利栄光が表されていった。イエス様がね、ヨハネの福音書のですね、16章ちょっと開きたいと思いますけども、ね、イエス様がですね、ヨハネの16章でですね、16節、しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかし、またしばらくすると私は見ますっていう言葉を語られたときに、弟子たちがこう質問したかったんですね。そして、16章の19節で、しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかし、またしばらくすると、見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですかって。誠にあなた方に告げます。誠にでしょう。本当に大切なことを言われた時ですけども、あなた方に告げます。あなた方は嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時には、その時は来たので苦しみます。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びの上に、もやその激しい苦痛も忘れてしまいます。あなた方にも、今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなたの心は喜びに満たされます。 そしてその喜びをあなた方が奪い去るものはありません。これ分かってますよね。イエス様が弟子たちの前でもう私はしばらくしたら十字架かかって死ぬってことを言ってるんです。いなくなるってことは。しかしその全ての血までに十字架かかって私の身代わりになって読みに下るんだけども、神の力によって3日目に蘇って復活するって、そして復活の主とあなた方は会うことになる。でそのことを通して今は悲しみがあるけども、何かとそれが喜びに変わるんだって。でその喜びはあなた方のことを満たし、その喜びを奪い取る者は決していないんだって。でまさにその喜びなんですね。パウロが言っている喜びに満たされたいっていうのは、パウロもテモテも十字架を通ることを通して、主に従うことをして困難や試練を通して、しかしその結果ね、神の勝利と栄光を見たんですよ。でそれを何か互いに分かち合うことを通して、パウロは喜びに満たされて、そしてこの地で、ね、全うした天に帰りたいと思ったんですよ。だからあなたに会いたいと願っている、で喜びに出されたいと思っている。皆さんね、どうかなそのことを覚えて、だから喜びに満たされる一つの、ね、まあ、これは一つのポイントだと思いますけど、ね、私たちにも困難とか試練というのは許されてきます。でそれは何かってね、復活の主の、ね、完全な神の力と技を見るためです、皆さん。だからね、ヤコブ書の一章の二節、兄弟たち、私の兄弟たち、あなた方この上でね、何だったかな、私の兄弟、様々な試練に遭うとき、それをこのような喜びと思いなさいって言ってるでしょ。ということは何か様々な支援がやってくるよって。でもそれをね、このような喜びと思いなさいってことは何かっていうと、その困難試練を通して、神の圧倒的な勝利とか栄光の技が表されるから。ね、だから何かっていうと、あなた方はその中でその勝利と栄光を見て、喜びに満たされる。だから、この埋めない喜びと思いなさいなんです。これわかります。受けたと信じる信仰です、皆さん。いいですか。これがぜひ覚えて、いただきたいと思います。だから皆さんね、喜ぶこと、大切なことなんです。だからテサロニケで言ってでしょ、いつも喜んでなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスなんて神方に望んでおられることですって。だから皆さんね、喜んだ方がいいよじゃなくて、喜んでなさいですよ。あれ命令系なんですよ。ただね、喜びなさいって言ったら、分かったよって、喜んでるやないかってね。こんなことはこんなことだって、こんなって、みんな、こう喜びなさいとか祈りなさいとか感謝しなさいとか、これ、肉によってじゃないのね。先ほどキリストイエスにある、キリストイエスによってですね。信仰によって私たちは困難や試練を喜ぶことができるんですよ。肉じゃそれはできない。でも信仰によってそれができる。だからあれは信仰によっていつも喜んでいなさいってことですよ。感情が伴わなかったとしても、いいですか？施策が伴わなかったとしても、皆さんになっている信仰の中で喜び、祈り、感謝するんですよ。そうするときに何かというと、その後ろにある神の圧倒的な勝利と栄光の技が表されるんです。だからね、ヤコブ書に関しても、ね、さまざまな試練で、それをこのような喜びと思いなさいということはなぜかって思いなさいでしょ。喜びと思う必要があって、それを実践していく必要がある。それは何かって、はっきりとこの後ろに神の圧倒的な祝福があるからですよ。だから喜びなさい。ね、だから皆さんもね、喜べる一つのポイントとして、ね、私たちもね、これからね、困難とか試練というのが許されてくるでしょう。自分の力で到底立ち向かうことができないことから起こってきますよ。でもこの戦いは、あなた方の戦いで、主の戦いであると語られている。だからどうすればいい？信仰、受けたと信じる信仰を働かせて、この試練、この困難、感謝しますって。でこの人に神の人に圧倒的な勝利が表されました。勝利を取りましたって。ハレルヤって。私たちが喜びの声と賛美の声を上げるときに、 神の奇跡と技が起こってくるんです、皆さん。だから皆さん、私たちも喜びに満たされていく必要があるんです、皆さん。望めの時のアブラハムは信じたって書いてあります。誰もね、アブラハムの体がもういわゆる子供が生まれるような状況でなかったにもかかわらず、神の言葉を信じて、受けたと信じて信仰で何かと喜んだんです。受け取ったんです。そしてその技が成就したということです。ここで覚えていただきたいというふうに思います。そして御言葉に取りますね。そしてね、パウロは5節で、私はあなたの純粋な信仰を思い起こします。純粋な信仰というのは、第一の手元のところで見るならば、偽れない信仰と同じですね。第一の手元の5節で出てきますけれども、で、この信仰を思い起こしているって。で、そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイスと、あなたの母ユニケに宿ったものですが、それがあなたにもやるということを私は確信してます。で、これはね、6節以降に繋がっていきます。で、この時、確かに戦いの中で、臆病とかの言葉が出てくるから、非常に自分の弱さをね、手元自身が感じていたと思うんです。でもその弱さの中に神様は完全に働くことができるし、そのあなたが持っている信仰っていうのは、最も素晴らしい信仰なんだ。純粋な信仰なんだ。偽れない信仰なんだぞって。あなたはそこから始まってるって。あなたの働きもあなたの技もそこから始まってるってことを何かと感謝しながら励ましてるんです。で、その信仰っていうのは、おばあちゃん、お母さん。どうして何かって、手も手に。だから、その、キリストの家族の中で、手も手っていうのは、教育と、訓練を受けて、その手も手のうちにその、純粋な信仰っていうのが、与えられたってことを意味したんです。で、これは信仰の継承ですね。で、これからは、これは私たちもね、していく必要があると思いますね。松下牧師っていうのは、救いは多分先ですよね。お母さんが先ですね。お母さんが先で、お父さんで、息子さんですよね。ということは何かと、そういう姿を見てこと、松下が救われて、それでその信仰生活を見て、旦那さんが救われて、で、夫婦のその信仰生活の中で、子供さんが育っていって、信仰を与えられて、牧師になった。だまあ私の子供がこれからどうなるかね。あれですけどもね。まあ、ケースが今伝道師してますから、まあ、こっちに来ても一応伝道師っていう形の立場、取ってくると思いますけどね。で、この中でちょっと話をしたいのは、信仰が宿るって言葉を使ってることです。宿るってことから、住むとかっていう言葉も使われますけども、これは神様がね、とか精霊が、キリストの言葉、神ご神が宿るとか住まうとかって形を使ってます。まあ、建物と、まあ、そこの中に住む住民。ね。こういったものをよく比喩で使われてますけども、これは何を言ってるかってですね。キリスト教の信仰とかね、私が持っている信仰っていうのが、まさに、生きて働けるもの、私たちのうちに内住するとともに、実際的に存在するものなんだってことです。信仰っていうのが何かっていうと、先ほど言った精神的なもんで、なんか信じてると、なんか気持ちが楽になるとかそういったもんじゃなくて、まさに神の言葉が、何かと私と共におられて、実際に働いておられるってことなんですよ。で、その信仰が何かっていうと、おばあちゃんとお母さんを通して、そしてあなたのうちにもはっきりと宿ってるって。で、それを全く疑いなく信じる、確信するってことです。で、その信仰が何かっていうと、神の勝利を表していくんです。だから皆さんの内側の中にも、この同じ信仰なんですよ、皆さん。で、皆さんの信仰って、混じってる信仰じゃないんですよ、皆さん。純粋な、一番の信仰なんです、皆さん。それが宿ってる。いらっしゃるんです、神様が、神の言葉が。働いてるんです、皆さん。で、それをね、パウロはっきりと強調してるんです。で、戦いが厳しくなったり、自分の弱さだけ見てしまうと、前に進めないような状況がある。でも何か、あなたが持ってる信仰は、何か最も素晴らしいものなんだよ。で、その信仰に神が働くんだって。だからその信仰を働かせなさいってことを、これから、パウロは、テモテに向かって語っていくんです。 先ほど話したね、キリストにある命の約束、私はキリストに結びついているなら、神の言葉は私のうちに留まっているならば、信仰を通して命の恵みが私の人生にはっきりと表されてくるんですよ。だからキリスト教って信仰って体験なんですよ、皆さん。ね、感謝を通して体験するでしょ、祈りを通して体験するでしょ、従うことを通して神様を体験するじゃないですか。それは何かって、その信仰が皆さんのうちに宿っているからです。これは素晴らしいことだってことが私。それを皆さんね、私はしっかりと覚えて、与えた信仰を用いていくんです、皆さん。そして御心を行っていくんです、皆さん。その時ね、神の栄光の座を豊かに表されていくってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。お願いします。先生、ありがとうございます。あなたの皆と導きを心から賛美進めていただきます。今日もこうして御言葉を通して共に、明かし合うことができたことをありがとうございます。イエス様、誰か、これからも私たちが本当に、主が共におられることをありがとうございます。共による主に向かって、喜びの声と賛美の声を上げながら、また私が与えた信仰を働かせながら、私たちが神の計画のうち、神の御心のうちを歩み続けてできるように、助けてください。弱いものです。本当にその分からないものであります。だから主が憐れんでくださって、その御胸のうちを私たちが神の力によって歩むことができるように、助けてくださいますようにいたします。なんか以前語られた御言葉っていうのが再びなんかその方の心の内の中にすごく迫りかけて生きている方がいらっしゃいますけれども、それは主がはっきりと語っておられる言葉であることは忘れてはなりません。その言葉をこのその時はこう受け止めて信じ従うということができませんでした。しかしそれを責めているのではなくて、今主はその言葉を再びあなたに語り、あなたをその祝福の道へと、神の計画の道へと豊かに導いておられるとされます。その神の言葉に信頼し、信仰の一歩を踏み出していきなさいと称されます。いろんな確かに問題がある際、戦いがある際でいくでしょう。しかしその戦いの一つ一つを通して、主がその計画を成就されることを、あなた自身が何よりもその中で見るだろうと、主はされます。それでは、その時もします。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を遊んでください。罪がある時にですね、私たちは祈りが聞かれません。ただ、ごくわずかですけど、罪上に病が許されます。先生が私一人一人すべて罪だと言っています。まず、悔やみの時もしたいと思います。それでは、一人一人ですね、癒しのために祈る時もしましょう。真に私が求める時に主はその求めに答えられますので、短い時間ですけど、一人一人ですね、癒しのためにその場で祈る時を持っていただきたいと思います。求める時もしましょう。先生様ありがとうございます。あなたの尊きなど真実を導きありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることない。あなたご主人がその名義の御手を持って真実を導き持って、この田中におられることありがとうございます。だから私たちの病んでいるところに触れて去っていることあります。あなたその求めに応えて去ったことありがとうございます。またあなたはイエスの賜物の力を持って、今日も豊かに臨んでおられることをありがとうございます。イエス様どうか私たちに触れてくださって、あなたの完全な恵みとの祝福の幸いとかにやらせてください。イエスキリストになってお少々の体を精神に与えてくる病の力と病の霊を、今お前の力を感じる打ち砕く。イエスキリストになって、この病の霊に命ずるお少々の人生の力にやらせてください。なんかこのお尻になんか出来物ができている方がいらっしゃいますけども、ちょっとこう、しこりみたいな、そういう痛みがある方がいらっしゃいますけど、証拠に主は触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それがちょっと最近、多分字だと思うんですけども、ちょっと字で、こう、傷んでいる方がいらっしゃいますが、証拠に主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。なんか多分その方は気づいてないと思います。なんか軽い脳梗塞みたいな感じをちょっと起こしかけている方がいらっしゃいますけども、そこに触れてくださいました。癒されました。その子の癒しを受け取っていただきたいと思います。イエスキリストによって、このお少々の体と心に主の癒しを宣言する。イエスキリストによってお少々の体と心を今健康の状態に戻り、癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。イエスキリストによってお少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されということをイエスキリストによって宣言する。イエス様ありがとうございます。あなたの癒しを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。どうぞください。共にハレルヤ賛美していくと思って礼拝しましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ。
母に声の願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今の主も常しえまでも、豊かに、そして限りなくありましょう。アメン。